さあ始まりましたピカピカ FM の大城です。
和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
ついに思い出した。
おう、何
見つけた。
何ですか。
ずっとさ、前やってたゲームがなんていうタイトルだったか忘れたっていう作品があってね。それがようやくわかった。
何ですか。
それがさ、どういうゲームかっていうと、暗闇の中を主人公が歩いてって行くのよ。で、そしたら黒い影が襲ってくんのよ。それを、ライトで当てることによって、その影が消えて撃破するっていうゲームなんで、それがすごく面白かったんよ。その内容がすごく、なんて言うんだろうな、夢なのか現実なのかが、なんかすごく曖昧な世界の中ずっと歩いてっていくようなゲームで、すごく好きだった作品ではあったんだけど、そのタイトルが浮かばんくって、間違いなく言うとルイージマンションではないです。
ちょっと思ったけど。昔プレイしたってこと。
あ、実況でね。実況でプレイした。
実況でね。
うん。私は他人の実況を見ている行為をプレイしているっていうふうに言うております。
昔見たことがあったけど、ちょっと記憶がなくなっちゃったことね。
そうそうそう、でそれがようやく分かったんよ。タイトルがアラン・ウェイクっていう。
アラン、知らないな。
作品なんですけど、これが確か去年だったかなにリマスターしたんよ。
へえ。
それを実況してる方がいらっしゃったのを見て、あ、これだって分かって、ようやく分かったわ、出会えたと思って、もう非常に嬉しかった、あ、これだと思って、でちょっと気になって調べたのよ、これどこの制作会社なんだろうなと思ったら、つい先日っていう先日ほどでもないけど、確か今年初めとか去年だった気がするんだけど、コントロールっていうゲームがありまして、これがなんか重力、無重力の状態にできたりして、それで何か物を引っ張ったり飛ばしたりできるっていうゲームなんだけど、それの、なんかデザインっていうのかな、世界観がすごく美しくてすごく気になったのよ、もうトレーラーの時点で。そこの制作会社でさ、あ、なるほどな、それは面白いわけだってちょっと思った。そう、
コントロールは聞いたことある気がする。
多分ね、トレーラー見たらね、あ、これっていう風になると思う。多分ね、ゲーム好きの人だったら多分知ってる作品。すごくね、美しい世界観のね、トレーラーだからね、ちょっと見てほしいな。で、そこのゲーム会社がやってるアラン・ウェイク、あ、なるほど、面白いわなと思った。それがようやくちゃんと思い出せて、私はもうちょっと今月一つ、鎖が紐解かれたような感じがして。
鎖？
うん、鎖。
鎖。呪いが？
呪いがようやく解けました。私にかかってた呪いがようやく解けました。といった感じです。
はい、
その今日この頃です。というわけで本日のトークテーマ、和樹、よろしくお願いいたします。
はい、今日のテーマはゲームデザインの金字塔、マリオ1の1について語ろうです。
うい、
いやー、いいね、いいね、熱くなってるよ。
いいですね。
まあ、今日はね、どっかのタイミングで話してた、マリオ1の1のゲームデザイン、まあ、正しくはレベルデザインっていう名前なんだけど、その、まあ、ゲームをいかに面白くするかっていうので、レベルデザイナーっていうその職業の人が、マップを考えたりとか、敵のキャラクターの配置だったり、障害物どこに置くかみたいなのを、ものすごい考えるんだけど、それが、マリオ1の1っていうのは、もうゲーム業界だとすごい有名なんだけど、徹底的にうまく作られてる。それを、語りたいと。俺が、語らせてくれっていうのを、保証にお願いして、で、まあ、今日、させてもらえるっていうことなので、もう自由に喋ろうかなっていう回です。
もうちょっとびっくりしてんだけどさ、何レベルデザイン、デザイナーっていうのがあるの、職業として。
そうそうそう、レベルデザイナーっていう、もうそれ専用の職業が、 まあ、特に海外だと、あって。で、普通、その、まあ、ゲームを作るっていうと、多分、プログラマーとか、あとデザイナー、デザイナーっていうのは、その、キャラクター作ったりとか、背景作ったりとかっていうデザイナー。まあ、あと音楽作る人もいるけど、そういうのを想像するのしやすいと思うんだけど、じゃなくて、その作った、まあ、アイテムだったり、キャラクターっていうのを、うまく配置していって、で、その配置によって、ゲームの面白さ、難しさ、簡単とかが、ぐっと変わってくるのね。まあ、なんて言うんだろう、その、迷路で例えるとわかりやすいのかな。迷路のその、壁とかアイテムとかはもうすでに決まってるけれど、どういうその迷路を作るかって、結構その、同じアイテムとか使ってもさ、作る人によって全然面白さって変わってくるでしょ、でそれと同じで、そのゲームのパーツをどう配置していくのかっていうのを、作ったり、あるいは足りない時にもうちょっとこういうアイテム作った方がいいですよっていうフィードバックをしたりする職業の人がいるんだけど、それがレベルデザイナーって言われてる。
なるほどね。
で、まあ、それで言うと、まあ、じゃあその流れで話すと、マリオを作った人の話も今日はぜひしたいと思ってるんだけど、大城がどこまでそれを知ってるかっていうのが分かんないから確認しながら進めたいんだけどさ、マリオの生みの親と言われてる人は、誰かは、知ってる？
多分ね、日本人。
正解。
よし。
え、そのレベル？もしかして。
いや、そのレベルよ。
あ、本当？
うん。
じゃあ今日はもうバッチリそこまで分かるようにするからね。安心してついてきてください。
はい。
じゃあもう答えから言っちゃうと、マリオの生みの親っていうのは、もしかしたら聞いたことあるかもしれない。宮本茂さんっていう人が、マリオの生みの親とされる人で、任天堂に勤めてる人なんだけど、もう一言で言うと天才クリエイターなのね。で、その天才度合いが、まあ、わかるようにっていうのは難しいけれど、まあ、簡単に言うと、宮本茂さんっていうのはマリオを作った人であり、ゼルダを作った人であり、ピクミンを作った人でもありっていう人。
激ヤバじゃねえか。
そう、激ヤバ。もっといろいろある。ヨッシーアイランドも作ってるし、スターフォックスも作ってるしっていう、その、もう、このゲーム知ってる、まあ、特に任天堂に勤めてるから、この任天堂のゲーム知ってるよっていうゲームは、大抵この人が作ってる。
おいで、超激ヤバじゃん。
そう。っていう天才的な人なんだけど、で、それぞれのゲームが、まあ、ミリオンヒットっていうぐらいの人気が出てることからわかるように、すごい、そのゲームを作るのがすっごい上手い人なんだよね。あ、で、ちなみに余談だけど、ポケモンに出てくる、主人公サトシっていう。そのサトシのライバルが、シゲルっていう名前だったと思うんだけど、そのシゲルは、この宮本茂さんのことです。
へぇ
っていう。
へぇ
が、今から、36年前かな。1985年、9月13日に発売したスーパーマリオブラザーズを作った人です。この人が、まあ、いわゆるマリオの、レベルデザインをやった人でもあり、ただ当時はレベルデザインっていう名前の職業はなくて、普通にデザイナーとして、参加。まあ、ディレクターも兼任なんだけど、をしてた人かな。で、当時、スーパーマリオブラザーズがどういう経緯で作られたかっていうところからちょっと話したいんだけど、さっきも言ったように、スーパーマリオブラザーズの発売日が1985年なんだけど、ファミリーコンピューターから発売されましたと。で、ファミコンが発売された年っていうのは1983年なんだよね。で、ファミコンの次の、ハード、ディスクシステムっていうその、ファミコンの次があるんだけど、64とかゲームキューブみたいなので、ディスクシステムっていうハードがあるんだけど、それが、1986年に発売するんだよね。ってことは、その、マリオが発売したのが、85年で、で、その次のハードが発売するのが86年だから、実は、その、スーパーマリオブラザーズっていうのは、その、ファミコンの 結構最後の方に発売されたソフトではあるのよ、
うんうんうん
まあ、と言いつつそのマリオですごい人気が出てもうちょっと盛り返すパターンがあるんだけど、まあ、それはおいおいの話ですと、なので、マリオっていうのはそのファミコンの終盤の方で作られる、つまりファミコンの集大成としてそれまで使ってきた技術っていうのをバンバン詰め込みましょうと。でそれで、まあ、陸、海、空をテーマに、大きなキャラクターっていうのが大冒険するゲームを作ろうとなって作られたゲームなんだよね。で、その大きなキャラクターっていうのが、マリオのことなんだけど、マリオってもう今でこそもうみんな知られてるけど、キノコを取ってで大きくなるじゃん。
うん。
で、その大きくなったスーパーマリオのことを、大きなキャラクターって当時、呼んでたっていうか、そういう大きなキャラクターで、ファミコンを動かすってことをやりたかったらしくて。
うん。
だから実は、その、マリオって、最初、なんだ、ゲームプレイするとちっちゃいマリオの状態から始まると思うんだけど、
うん。
そこからスタートしたんじゃなくて、最初は、大きいマリオっていうのはありきでスタートしてて、で、ただ、そのまま、大きなマリオの状態で遊ぶっていうゲームの予定だったらしいんだけど、当初は、
うんうんうん。
なんだけど、あるタイミングで、こう、小さいマリオを見てから、ゲームの中で大きくなった方が、これ面白いんじゃないっていう話になって、
うんうんうん、
要はその、もともと大きなキャラクターで大冒険するっていうところの喜びがより味わえるんじゃない、
うんうんうん、
っていうので、最初は小さい状態でスタートしましょうっていう風に、うん、作られていったゲームなんだよね。
うんうんうん、
で、まあ、どこから話そうかな。じゃあ、このままマリオについて話すと、ごめん、ごめんね、ごめん、先に話しておくと、今日1の1の話をしたいんだけど、うん、そこに行くまでが結構長いです。
全然いいよ、全然いい。
なので、ちょっとバックグラウンドをいろいろ話させて。
うん。
そう。で、マリオブラザーズの話をするためには、マリオの話をしないといけないんだけど、マリオの話っていうのは、実は、スーパーマリオブラザーズというキャラクターで、マリオが主人公ですと。なんだけど、マリオが初めて登場するゲームっていうのは、このスーパーマリオブラザーズではないんだよね。
うん。
それは知っていた？
ない。
知らんかった？
うん。
マリオが初めて登場するゲームっていうのは、ドンキーコングっていうゲームなのよ。
あ、そうなん？
そう。
ドンキーコングってそんなに古いの？
そう、実はマリオが初めて登場したのは、ドンキーコングっていう、アーケードゲームなんだけど、ファミコンじゃなくて。
あー、あれ？ほーん。なんか、
あれね、
断層になってるやつ？
あ、そうそうそう、赤い、なんていう
か、そうだそうだそうだ。
工事現場をどんどん上に登っていって、
うん、
でその敵のドンキーコングが樽を投げてきて、でその樽をジャンプで避けるっていうゲームなんですけど、
うん、
その主人公、そのジャンプで避けてる主人公が、マリオなんだよね。
確かにそうだわ。
うん、で、そこが初めて出てきた、マリオが登場した初めてのゲームで。
あれ？あれもさ、ピーチ姫を助ける、うん、話じゃなかった？
そう、あれが実はピーチ姫じゃなくて、ポリーンっていう別の、お姫様というか、女の子を救うお話だったんだよね。
しかもあれもドラム缶なかったっけ？
ドラム缶、
なかったっけ？
土管のこと？
土管。
ああ、土管は、その話もしなくちゃいけないんだけど、
まあ、そんなにあんだ。
そう、今日はいっぱい話すことあるから
ね。ドンキーコングの話になっちゃう。
そう、架け橋で話さないといけない。ドンキーコングでは土管はまだ登場しないのよ。その後のゲームで登場することになるんだけど、
うん、
まあちょっといろいろ詰め込み、はしょると、まあ、ドンキーコングで初めてマリオが登場しましたと。
うん、
で、ただその、マリオの登場、このマリオをデザインしたのがさっき話した宮本茂さんなんだけど、
うん、
宮本茂さんの思いとしては、当時、まあいろいろなゲームがもうすでに作られてはいたんだけれど、海外で特に、
うん。
なんだけど、海外のゲームで作ってる、主人公のキャラクターって、八頭身とか、七頭身とか、っていうキャラクターが多かったらしいのよ。
うん、
で、しかも、当時だからドット絵で、その七頭身、八頭身とか、キャラを作るから、
うん、
もうすっごいちっちゃいあの棒人間みたいな、
うん、なすごく細そうな感じになるね。
そうそうそう、のアニメーションが作られてたんだって、
うん、
で なんじゃこりゃって思ってたらしくて、宮本さんが、
うんうんうん、
でもうちょっとキャラクターっぽいあのイラストを作りたいなって思ってたんだって、
うん、
でじゃ あのキャラクター描きましょうと。なんだけど、当時の制約として、ドット絵で 16×16 のマスの、うん中に、キャラクターを作んなくちゃいけなかった。なので、あんまりその書き込むっていうことができなかったんだって。
うんうんうん。
で、その書き込むっていうのは、例えば、ジャケットのシワを描くとか、そういうレベルの話じゃなくて、もう、例えば目を描いて、鼻描いて、口描いてってやると、もう全然、そもそもドットが足りないっていう状態だったらしいんで。だから、どうやって省略するかっていうところに重きを置いて作ったらしい。例えば、マリオで、鼻を描いて、で、その下に髭を描けば、口描かなくてええやんってなって、鼻の下に髭があるっていう状態になった。
うんうんうん、
で、あとは、髪の毛も、そんなに描いてたら、16×16 のドットの中じゃとても描ききれないから、
うんうん、
じゃあ帽子かぶせようって言って、それだったら2ドットで収まるからっていうので、帽子をかぶせましたと。で、で、髪の毛描く必要がないから、アニメーションもそんなにさせる必要がない帽子だったら。
うんうん、
でそういうメリットもあって、帽子をかぶせたんだけど。で、あとは、体も描く必要があって、マリオってどんどんどんどんさっき言ったさ、上に登っていくようなゲームだったから、
うん、
歩いたり走ったりしてるときに腕を振って分かるような状態にしないといけなかったのね、
うん、
で腕を振って分かる服ってなんだってなったときにオーバーオールを着れば青いジーンズ素材と赤い袖の部分が、分かりやすい腕を振ったときに3コマで分かりやすいアニメーションが作れるっていう理由からオーバーオールを着せたらしい
んです。
だから、最初から、まあ、大工さんみたいな職業にしようぜって言って作ったんじゃなくて、結構結果的にそうなってったっていう作られ方だったんだよね。
うんうん、
でもそのそうなってったっていうのは、なんとなく理由が、なんとなくこの方がいいんじゃないかとかじゃなくて、そうしないと作れなかったというか、そうする理由があった。
うん。
っていうので作られたキャラクターがマリオっていうキャラクターでしたと。で、どうしようかな、土管の話はした方がいい？
ちょっとだけ
。土管が出てくるのは、この次か次の次ぐらいの、マリオブラザーズっていうゲームがあるんだけど、スーパーじゃなくてマリオブラザーズっていう単体のゲームがあって、これは、マリオと、で、初めてルイージが出てくるゲームなんだけど、2P キャラっていうのが出てきて、二人で対戦するゲームなんだけど、うん、ここで初めて土管が出てくるのね。
うん、
で、土管の中から亀が出てきて、で、亀を、なんて言うのかな、亀が上の方から降ってくるんだけど、亀が降ってきた床を下からバンって叩くと、亀がひっくり返って、
うん、
で、ひっくり返った亀のところまで行って、横からパッて蹴ると、得点みたいな、
うん、
そういう、マリオブラザーズっていうゲームがあって、そのいかに 1P 対 2P でどっちが得点を稼げるかみたいなバトルっていうゲームだったんだよね、
うん、
でその時に、さっきその下から亀を地面から叩くっていう話をしたと思うんだけど、叩く時に手を上げるからその腕が上がってるってことを分かりやすいように白い手袋をはめようっていうので白い手袋をはめるようになったっていうのが、
うん、
だんだん今みんなが知ってるマリオの姿に近づいていってるっていうのが、そういう実は歴史があった、
うん
ね、っていうのが、マリオの誕生秘話というか、スーパーマリオブラザーズに至るまでのマリオの前段としてそういうことがありましたというお話です。
ドラム缶は
ドラム缶はだから亀を、上から出すときに使ってたのよ、その土管を。
それだけ？それのために？
じゃあもうちょっと詳しく言うと、亀が上から降ってきて、で、下で消えていくっていうルールは決まってたんだって。なんだけど、それっておかしいじゃん。なんか、何もないところから亀が出てくるとおかしいでしょ、うん、で、何もないところで消えるのもおかしいから、じゃあどうするかって考えたときに、その道歩いてたときに、排水溝っていうのかな。 壁からさ、あのコンクリートの壁からなんかパイプが出てて、そこから水が出てくるみたいなって街によくあると思うんだけど、うん、それを見つけて、あ、こうすればいいんだって気づいたの、ケニアモトさんが。だから、画面の縁に、排水コスのパイプを設けて、そこから亀が出てくるっていうようにしたんで。で、一番下まで行ったら、排水口の中に亀が吸い込まれる。っていう風に、したんだけど、これが、スーパーマリオブラザーズ、今日話そうと思ってる、ファミコンのゲームになった時に、同じ設定を、まあ、使い回してというか、活かして、ドラム缶にしようっていうので、あ、ドラム缶じゃないや、土管にしようっていうので、土管にしたんだって。
結構生々しいのね、アイデアの発想元が。
そう、意外と、なんか苦しいんで生まれてきている。
そうね。
あとはその、なんだろうな、見た目からじゃなくって、ルールから生まれてることが多いんだよね、今まで。この宮本さんが、語ってることの面白いゲームの定義のっていうのがあって、で、面白いゲームっていうのは、パッと見て何をしたらいいのかがとっても分かりやすいゲームのことっていうふうに言ってね、その目的が一目で見えて、で、失敗しても、それが自分のせいだと思えるように整理された構造をしているものっていうふうに話してるんだけど、そういうその、見た目の分かりやすさっていうのがすごい重視されていて、マリオのゲームって。だから、ルールから先に作って、そのルールに一番納得のいく見た目は何だろうっていう作り方をしていることがすごい多いんだよね。
なるほどね。なんか納得はできる。
で、ようやくちょっと、
マリオの1の1。それで言うと、1の1。
について、じゃあ、ここから話そうと思うんだけど、
うん。
ちょっと大城にはね、さすがに、何も見ずに1の1の、凄さっていうのを説明するのがあまりに難しいと。なので、マップを渡しました。マリオ1の1の全体の、
うん。
マップ、うん、を渡しているので、ちょっとそれを見ながら話せればと思ってますと。うん、で、今、じゃあマップを見てもらえてるかな、
うん、
うん。はい、じゃあ、左から説明していこうと思うんだけど、まず、ゲームスタートってすると、一番左のところ、ちょっと今これマップにはマリオ映ってないんだけど、マリオが山のふもとのあたりっていうのかな、
うん、
に登場しますと。で、この時点でもうすでにすごいことが起きてるんだけど、マリオってさ、やったことはあるんだよね。
やったことはないかな。
あ、ないの？見たことはある？
うん、何遍もある。見たことは多分何遍もある。
さすがにある。スーパーマリオって、右側に進んでいくゲームなんだけど、
あ、そうね、そうね、
うん、初めてこれを本当に何にも知らない人が、だから当時発売した当時、プレイした時にどうやってそれが分かるのっていう話があって、で、マリオが登場する位置っていうのがすごい重要なんだけど、
うん、
この左に山があるじゃん、うん、でこの山の左側っていうのかな、麓の左側の方にマリオがちゃんとちょんって置かれるの、
うん、
でゲームの画面としてはそのテレビの左の方にマリオが最初映るのね、
うんうん、
ってことは左にはもう行けないじゃん、その操作してもさ、
うーん、うんうん、
そこの端で切れてるから、それ以上左に進んでも、うん、行き止まりで行けないなっていうのが画面見ればわかるような作りになってるのよ、
うんうんうん、
もう右に行くしかない、うんうん、だから、コントローラーの右ボタンを押して右に進んでいくと画面がそれに追従して、右側にスクロールしていくから、うん、だから、あ、これで、画面を動かすことができるんだなっていうのが、何にも知らなくても分かるようになってるんだよね。
なるほどね。だまず、手に取った時に、これどういうゲームだっていうのが分からん状態の時に、考えた時に、要は、左側に配置されてるから、ちょっと右側空洞空いてるって言ったらいいのかな。
そうそうそうそう。
だ右側が空だから、あ、右側何かあるんじゃねっていう風に、多分、心理的に思うんでしょうね。プレイしてる方は。で、そしたら、右に進めて、っていうのがわかる。っていうことは、この左右で、動かしながら遊ぶゲームなんだなっていうのが、 もうそれだけでわかるよと。
そうそうそう。
ってことね。
そうそうそう。あの、当時のゲームって、今と違って全然そのもう容量がないわけよ、ファミコンだから。
うんうんうん。
だから、今でこそ、例えばゲーム初めてプレイするときにそのチュートリアルみたいな、
うんうん、
説明モードみたいなのが入るんだけど、うんうん、当時はもうそんなの入れる余地がないわけ、
うんうん、
だからいかに、ゲームの画面だけで操作を分かってもらうかっていうのが必要なんです、
うんうんうん、
で、この1の1っていうのが前編通してまさにそういう操作を分かってもらうため、マリオってこういうゲームですよっていうのを分かってもらうための作り方っていうのをしていて、うんうん、で、宮本さんが話してるんだけど、このワールド1の1、そのスーパーマリオブラザーズに限らず、続編とかもそうらしいんだけど、
うん、
ワールド1の1をゲームで作るのって、開発の終盤の方、もう一番最後に作るんだって。
うん、
で、それはなんでかっていうと、開発者が、適当にって言ったらおかしいけど、マップを作ると、そもそも難しい、その内容を知ってる前提のマップになっちゃうんだって。だから初めてプレイする人とか、そのゲームの初心者とかには、あまりにもちょっと難易度が難しい、とっつきづらい、ステージになっちゃうらしくって。だから、それよりも、だいぶ簡単なもの。で、かつ、ゲームの内容がわかりやすい、なるような配置になるものを考えて、最後に1の1を作ってるっていう話をしてて。で、それが、やられた、そのやり方をされたのが、このスーパーマリオブラザーズ、まあ、からというか、になって、それ以降のマリオシリーズもずっとそういう作られ方がされてるらしい。
なるほど
ね。じゃあ、ちょっと続けて、まだ最初の画面から動いてないから続けようと思うんだけど、右に行くことは分かりましたと。
うん、
で、右に進んでいったとして見てほしいんだけど、
うん、
進んでいくと、ハテナブロックがまず、最初に見えると思うのね。
うん、
で、その後に、クリボー、有名な、何回クイズにやられたんだっていうキャラクターがいると思うんだけど、
うん、
下にね、
まあ、クリボーがテクテクと向かってきますわね。
そう実際には左側に向かって歩いてきてる状態なんだけど、クリボーが、
うん、
なのでジャンプボタンを押さないと絶対死ぬのよ、ここで、
うんうん、
だから、もし仮にねジャンプボタンを押さずに右だけずっと押してたとしたら、永遠この、スタート山のふもとから始まってクリボーにぶち当たるっていうのを永遠繰り返すことになるんだけど、
うん、
どっかのタイミングでボタン押すやろっていう、そのジャンプボタンを押して、たまたまクリボーを飛び越えるか踏むかするでしょっていうことになってて、ここでは、
うん、
だからここでクリボーを乗り越えることで、要はまあジャンプボタンを使うっていう話なんだけど、
うんうんうん、
右ボタンを押すのとジャンプボタンをここで押すっていうので、あ、マリオってそのジャンプするゲームなんだっていうのを分からせるための最初の敵としてクリボーを配置してるんだって。でこれがさ、ずーっと後の方に敵がいたとするじゃん、仮に。そうすると、ジャンプするってゲームが分かんないまま進んでいく可能性だってあるわけよ。
うん、
でもそれが後の方になるとさ、なんていうの、当たって死ぬって繰り返しが長くなりすぎるじゃん。
うんうんうん、
だから、ここで、あえて登場させて、
なるほどね、
ジャンプさせるんですよっていうのを分かるようにしてるのよ。
うんうんうん、
で、プラス、この、ハテナマーク、ハテナマークがそのゲームの画面だとすごくピカピカ光るようなアニメーションになってるんだけど、
うん、
まあ、ハテナってあったら、なんか気になってやるんじゃない？下から叩いたりとかするんじゃない？っていうのを意味を込めて、このハテナマークにしてるらしいんだけど、
うんうん、
仮に気づかなかったとしても、このハテナマークに気づかなかったとしても、クリボーが右から迫ってきてるから、このハテナの下でたまたまジャンプして、ブロックに当たったら、避けるためにね、クリボー避けるためにたまたまジャンプして当たったら、ハテナに気づくでしょっていう位置でもあるのよ。
うんうんうん、
だから、このクリボーの意味が、こう、何重にも、掛け合わさっている、その、マリオは 敵に当たると死ぬんですよっていうのと、うん、ジャンプしてくださいねっていうのと、このハテナブロックに下から叩く と、コインが出てきたりアイテムが出てきたりするんですよっていうのがたまたま知れるためのクリボーみたいな、
うんうん、
っていう配置になってる。
なるほどね。
でさらにさらに言うと、この後、スーパーキノコ、そのハテナの左側のブロックにキノコの膜が書いてあるんだけど、うん、このこいつを叩くとスーパーキノコっていうパワーアップアイテムが出てくるのね。
うん、
で、マリオの世界だとなんでかわかんないけど、キノコは、歩きますと、
うんうんうん。
で、下から叩くと、右側にどんどん進んでいくのよ、このキノコが。
うんうん、
で、ちょっともう一つ画像を送ってると思うから、それも見てほしいんだけど、
うん、
基本的にスーパーキノコが出てくると、右側に進みますと。
うん、
で、ただ初めて、これをプレイした人、説明書も読んでないって考えたときに、なんかクリボーと似た見た目のやつ出てきたぞってなるのよ。
うんうん、
で、敵かみたいな状態になる。だから、1個目のクリボーを乗り越えてるはずなのね、ここまで来てるってことは。
うん、
だから、こいつも避けなきゃっていう心理になるわけ。
うん、
だけど、一旦その、キノコは右に行くから、しかも、マリオがダッシュしなければ、マリオよりちょっと速いスピードなのね。
うん、
だから遠ざかっていくように見えるのよ。
うんうん、
だから、あ、よしよしって思って止まってると、最初に土管が配置されてて、その土管にぶち当たって跳ね返ってくるのよ、キノコが。
うんうん、
で、マリオに迫ってきて、やばい、来るじゃんみたいな、敵か味方かようわからんやつが来る。だから、避けなきゃってなってジャンプをしようとするんだけど、上にブロックがあるから、ジャンプをしても、まあ避けられないのよ。だから当たっちゃう。ようにわざと作られてて、
で必然と取るようにできている。
そうそうそう。
ってことよね。
そう、誰しもここで取ってしまうように作られている。
うん、
これがなんかなんていうの、下手なゲームっていう言い方でいいのかわかんないけど、だったらパワーアップアイテム取ってくださいねっていうなんか指示が書かれると思うんだけど、
うんうん、
じゃなくて、まあ、当時のその容量的な制約もあって、ここで誰しもが取ってしまうような作りにしている。
うんうん、
で、もしね、これが初めて取ったとすると、わ、もうやられたって思うと思うのよ、
うんうん。
けど、実際にはやられずに、しかもなんか大きくなるから、あ、なんか死んでないし、でかくなったってなるのよ。
うんうん、
だから、それが、うわ、もう、最悪だって思ってたら実はその最高になる、
うんうん、
ネガティブからポジティブになるっていう瞬間がここで体験できるように作られていて、
うん、
で最初に話したと思うんだけど、そのこのゲームのコンセプトが大きなキャラクターで大冒険するっていうことをやってほしいっていうのが目的で作られてるから、
うんうんうん、
ここでそのゲームの、コアの部分が最大限こう最初に感じてもらえるような作りになってるんだよね。
うんうん、
で、かつ、ああ、このキノコは別に敵じゃなくて、いいアイテムなんだって思ってもらえるように、この場面で作られてる。
うんうん、
っていうのが、このマリオ1の1のすごいところの、もう一つ。
うん。配置がちゃんとできてるっていう。
そうそうそう。
ことよね。
そう。
なるほどね。
この右側の土管がすごい。だけど右側の土管とこの上のブロックかな。
うんうん。だちょうど取れるように配置してるのよね。
そうそうそうそうそう。取れるっていうか当たっちゃう、
うんうん、
ようにしてる。
いや、で、ごめんやけど、まあまあ、もうそれで十分面白いは面白いんだけどさ、だったらさ、クリボーとさ、そうスーパーキノコ、ちょっと見た目どうにか変えればよかったんじゃねともちょっと一瞬思ったわ。
本当だね。
でも似せるから避けようというふうに心理になるっていうことよね。
うん、だし、もうこれも多分ゲームの都合だと思うんだけど、なんていうかな、ファミコンだからさ、使い回せるとこガンガン使い回そうっていう発想なのよ、
うん、
イラストを。
あ、うん、
だからこのキノコにちょっと足生やしたらさ、クリボーに見えてこない？
うん、まあ見えるね、
うん、でそういう作り方をしてるから似ちゃうっていう。
なるほどね、うん、いやシンプルになんか何ほうれん草とかにすりゃええのになとかちょっと一緒パワーアップするんやったら。
ああ、いいとこついてるね。マリオは実はね、ポパイっていうキャラクターの海外のほうれん草を食べてパワーアップする、ポパイを元に作られたキャラクターだから、 案外間違ってないかもしれない。そう。
あ、そうな。
実はポパイが 元ネタとして。
いやまあ、だから、あ、それとはまた別で考えたら、まあ、キノコ、あ、まあ、納得はできんな。はいはい、ごめんね。そらして、はい。
ですと。
うん。
で、全体のマップの方にちょっと戻ってほしいんだけど、
うん。
ス
ーパーキノコを取った先ですね。
そうね。スーパーキノコを取って、で、最初に土管があると思うんだけど、
うん。
キノコが跳ね返った土管ね。
うん。
で、この土管があって、次も土管があって、
うん。
その次も土管があるじゃん。
うん。
これ土管が4本連続して続いてると思うんだけど、
うん。
ちょっとずつ土管の高さが高くなってるのわかる？
うんうんうん。
1ブロックずつ高くなってるのよ。
うんうん。
で、これは、まあ、最初 あの土管はジャンプで飛び越えるじゃん。
うん。
で、2番目の土管もジャンプで飛び越えるんだけど、このジャンプってボタンを押してる長さだけ上に飛ぶっていう仕組みになってるよね。うん、まあ、限界はあるんだけど。
だ跳躍力よね。
そうそうそうそう。
うん、うん。
だから、ちょっとだけ押すと、ちょっとだけジャンプするし、ギューってその長く押すと、だいぶ上の方までジャンプできるっていう仕組みになってるんだけど、
うんうん、
それを分かってもらうために、ちょっとずつ高くしてる。
うんうんうん、
だから、ボタンを押す長さによって、ジャンプの高さ変わるんですよっていうのを、ここで理解してもらう。
うんうんうん、
で、さらに、1個目と2個目の、間、今敵がいないと思うんだけど、
うん、
2個目と3個目の間には敵がいるじゃん。
うん、
で、これってすごくて、1個目の土管は、ちょっとしたジャンプで超えますと。で、2個目の土管も、ちょっとそれより高いんだけど、ギューッと押せば超えられるのね。
うん。
でも、1個目の高さで超えられたジャンプ力じゃ超えられないから、例えば、俺がプレイヤーだとして、1個目の土管ジャンプで超えましたので、あはは、なるほどね、ジャンプすりゃ超えられるのねって思って、2個目の土管をジャンプ、ぴょんって、ちょんって押して超えようとしても超えられないから、
うん。
これ超えれないじゃんってなって、ギューッと押すと超えれる。うん、ただ、あ、超えた超えれたって、試せる場になってるの、1個目の、1個目と2個目の間が。
うん、
で、2個目と3個目の間は、敵がいるから、まあ、クリボー踏めば別に、いいんだけど、避けて着地したら、どんどんクリボーが迫ってくる。
うん、
で、迫ってくる中で、それよりも高い、土管の高さを超えないといけないから、
うん、
焦るというか、
うん、
1個目に比べて、ちょっとその余裕がない状態にしてあるんだよね。
うんうんうん、
で、そうすることで、高くジャンプしないといけないんだなっていうことがより学べるその状態を作ってるっていうのかな。要は高くジャンプするってことが覚えられてないとこのクリボーで死んじゃうのね、
うんうんうん、
でまた最初からやり直しっていうその短いやり直しを何回も繰り返させる仕組みになってるから、うんうん、だからなんていうかな、この1個目で敵キャラがいなくて2個目で敵キャラが出てくるっていうのがすごい上手い仕組みになってるなっていうのを感じる、う
ん、なるほどね。
そうで、こういう風にマリオのゲームってちょっとずつちょっとずつ操作を要求してやれることを増やしつつ、覚えてもらう。っていうステップを、すごい、綿密に作ってやってるんだよね。
うんうんうん、
で、例えば、ちょっともう、飛ばすけど、ずっと右の方にスクロールすると、なんて言うのかな。一番右まで行って、ちょっと戻った時に、土管のワープ地点の出口があると思うんだけど、
うん、
そのワープ地点の出口よりも左に穴があるの分かる？
うん、
で、その左に穴がないけど、なんかブロックが積み上がって、階段が登って降りてってしてるところがあるじゃん。
うん、
で、だから左から進んでくるから、一旦この階段の登って降りて、で穴ないけど、なんか地面はあるけどみたいなところを越えてから、穴があるところに次、トライするってことになるんだけど、
うん、
要は、1回目の、その階段登って降りてのところで、練習ができるんだよね、
うん。
で、ジャンプで飛び越えて、ここで落ちて、もう死なない。
うんうん、
けど、2番目のところは落ちたら死んじゃうわけよ、
うん。
で、死んだらまた最初から繰り返しになるんだけど、
うん、
1回目のところが飛び越えられていれば、2回目のところも飛び越えられるはずなのね、同じ距離だから。
うん、
だから、練習してね、はい、次本番だよ、
うんうん、
っていうのを配置してる。
うん。1回目はいいけど、2回目もダメだよ、さすがにっていう。
そうそうそうそう。
うん、うん。
っていうのを、他のところでもやっていて、
うんうん、
ちょっとだいぶ戻っちゃうんだけど、 さっきの土管1234の後に、うん、穴があると思うんだけど、
うん、
その穴の横にちょっと広めの穴があると思うのよ、
うん、
でこのちょっと広めの穴が初心者にはちょっと難しいになってるのね、
うんうん、
だからここを越えようとすると今ダッシュしたりとかをしないと難しいんだけど、
うん、
それをなんてやらなくても済む方法として上のブロック、
うんうんうん、
上のブロックまで行けば上から降りてくれば死ぬ確率が少なくなるじゃん、
うんうん、
っていうそのなんていうのかな、難しいことを要求してるんだけどそれをやらなくても済むやり方っていうのも用意されているっていうかな、
うんうん、だから一つは近道できるけど相当なんていうの、操作レベルは要求されるけど、もう一つは回り道すれば、回り道やけど安全になルートで確保できますよっていう、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
ルートが用意されてるっていうことよね。
そうそうそう、
うん、
だからそういうなんていうの、そのルートの配置の工夫がされてるっていうのかな、
うん、うんうん、がまあ見れば分かるっていう作りにはなってるね。
そうそうそう、
うんうん、
でちなみにこの真ん中の穴で死ぬとこの上のルートにはもう行けないところから再スタートになるんだけど、
まあ、
そっち選んだんだったらそうここからやり直してねってなってる、かなかな。
確かに、
結構今話したけれど、
うん、
今ねどこまでこれをね話し尽くそうかなってところで今悩んでるんだけど、
うんうん、確かに、まあ、ここのところの穴は相当ダッシュして相当ギリギリで踏み込んで、うん、穴ギリギリまで踏み込んでじゃないと飛べなかった印象はある。
うん、まあ、うん、そうね、ダッシュ一応使わなくてもいけるんだけど使った方がより楽っていうかな、うん、まあ、そんなところかな。ちょっと他にも いっぱいごめん、まだまだあるんだけど時間の問題もあるから、うん、この辺にしとこうかな。もう2つだけ話そうかな。こうマリオ1の1のその配置の工夫っていうのはもうちょっといろいろ話したから分かってもらえたんじゃないかなって思うんだけど、
うん、
他にもすごいところがあって、それは1の1っていうよりは全体、そのスーパーマリオうん、ブラザーズ全体の話でもあるんだけど、パワーアップするアイテムっていくつかあるじゃん。キノコとか、
うんうん、
フラワーとか、うん、
火がボーって出るやつね。
そうそうそう、うん、まあ、あとそのスターとかもあると思うんだけど、うん、が1の1で全部出てるっていう。
ああ、確かに。
で、1の1で出る、アイテム以外のパワーアップアイテムはこれ以降新しいものってないんだよね、
うんうん、
だから1の1で全部そのアイテムの紹介がされてるっていう言い方もできると思うんだけど、
うんうんうん、
ここで、まあ、1の1ってやっぱりプレイヤーが何度も何度も試すステージだから、ここのステージを何回もプレイすることでそのファイアフラワーの操作とかも自然と覚えることができる、
うん、
スターの、を取ったら無敵になれるんだなとか、でも無敵の時間は限界があるんだなとかっていうことも、必然的に覚えられるように全部のアイテムが配置されてるんだよね、
うん、
でそれも結構、うん、すごいことっていうか、まあ、言ってしまえば今でこそ当たり前かもしれないけれど、例えばスターって取っときたくならない。もしゲーム制作者だったらさ、ワールド3とかぐらいで出して、うわ、もう無双状態じゃんみたいな、
うんうん、
取っておきのアイテムみたいなので、貯めてみたいな風にやりたい気もするんだけど、
うん、
そうはしないで、こういうアイテムあって楽しいですよっていうのを1の1で出しとく、
うん、
ことで、うわ、楽しいっていう体験をちゃんとみんなにさせてあげる、
うんうん、
っていうことを、やってるなっていうのを感じる。
うんうん。だから出し惜しみせんと、シンプルに初見さんが、この1の1プレイしただけでもう十分楽しいわっていう、もう全部出した上で楽しいわっていうふうに思わせられる、その、なんていうの、エンタメ、
うん、
がちゃんと詰まってるっていうところ。
そうそうそう。だから、この、まあ、何度も宮本さんの話に戻るんだけど、宮本さん曰く、ゲームをプレイする楽しみって、クリアする楽しみっていうのももちろんあるけれど、
うんうん、
クリアできなくても、その、プレイしてること自体が楽しい、その途中経過が楽しいってあるよねっていう話をしていて、で、それを、 なるべくさせてあげるような、作りっていうのを意識してるらしいんだよね。だから例えば、ステージの中に隠しブロックがあって、で、隠しブロックを見つけた時になんかギャップできたりとか、あとその最後の最後、穴に落ちて死んじゃったけど、まあ、スター取れて敵バッバサバサ投げ倒せたとか、そういうそのプレイ中の楽しみの提供の仕方っていうのをすごい考えて作られてるなっていう感じかな。宮本さんがね、元々の出身が、ゲームを作るっていうよりは、おもちゃを作りたかったらしいんだよね。で、それが大学の時にやってた、専攻してたのが、工業デザインの分野だったらしくて、だから、いわゆる、なんていうのかな、アートっていうよりは、何か機能のためのものづくりっていうのをすごく学んでた人なんだって。何か、物には目的があって、で、それをやってもらうために、例えば、角がないようなデザインにするとか、チクチクしないみたいな。とか、持ちやすい、ものにするみたいな、そういう、工業デザインの作り方ってあると思うんだけど、それが、ゲームデザインをするときにも、すごい、生きてきてて、
それはわかるな。
この敵キャラクターだったら、痛くなさそう。踏めるな、とか、っていうのを初めて見た時でも分かるようにしてる。そのクリボー、めっちゃ目つき悪いじゃん。睨みつけてる。で、こんなガン飛ばしてくるやつ敵だろう、みたいな。っていうのを、分かるようにしてるらしいんだけど、それがキャラクターでもそうだし、マップの配置でも、ここではこういうことをやらせたいっていう意図がすごい詰まってる。さっきの土管の配置もそうだし、キノコの、跳ね返ってくるっていうのもそうだし、ここで練習して、こっちで本番やってねっていうのもそうだし。だからそういうその、機能重視で作られてるっていうのかな、っていうのに主眼が置かれてるから。
デザインのところだよね。
そうだね。まあ、もちろんその、特に機能の意味はなくって、かっこいいとか、かわいいとか、なんだろう。そういうものの作り方も全然あると思うんだけど、マリオに関しては、意外とそういう作られ方っていうのはされてないことが多くて。でそれがその、特にスーパー、マリオブラザーズ1-1というか、まあ、マリオブラザーズからっていうのかなからは、多く学べる部分があるんじゃないかなと思って、ちょっと今日、共有したかった。かな。
だ最近さ、ちょっとゲーム、まあ、ミル戦ですが、ロム戦なんですが、作品なんかたくさんなんか手に取るようになって思ったのが、なんて言うんだろう、デザインってすごく大事だなって、ゲームは特に。ってちょっと思うようになり始めてさ、だ操作する人間がパッと見た瞬間に何を思うかとかさ、あ、こいつ怖いわ、なんか好きくないわとかさ、あ、こいつなんかすごく敵むき出しやんけ、じゃあ攻撃しようみたいなとかさ、あ、こいつは見た目優しそうだからなんか話しかけても良さそうみたいな、あ、触っても見てもいいんかなみたいなとか、なんかそれこそこれ横スクロールだけどさ、なんかあの辺なんかちょっと奥広がってそうだから、なんかあの辺奥行ったらなんか、なんかありそうな気がするなみたいな、そういうのってデザインやと思うんやけどさ、だそういうし人の心理的なところ、感情的なところをどうやって持って活かせるかってすごくゲームにとって大事なような気がするよね。それって、なんだろう、人の、心理を分かった上でそれをどう配置するかってすごくデザインの部分だからさ、そういうところも合わさってできてるんやなっていうのを感じるよね。っていうことで考えると最近のゲームだと、まあ、よくチュートリアルとかさ、ゲーム始めるにあたって操作性とかさ、これはこうですよ、こういう風に動かすんですよ、みたいな。っていうのを教えた上で、じゃあ、いざちょっと、試しにプレイしてみましょう、みたいな。あるけど、確かに、スマブラそれが確かにないねっていうのは、あったけど、でもそれは説明なしに説明できているようにプレイできるようにしているなっていうのは確かすごいなと感じたね、今話聞いてて。
そうね、スマブラもね、桜井さん作ってる人が桜井さんって言うんだけど、もうそういう作り方してるかな。なんかわかんないけど適当に触ってるだけでも楽しいっていうのを目標に作ってる人だから、 こが結構、似てるかもしれない。マリオの作り方と、スマブラ。まあ、カービィ作ってる人だから、カービィの作り方でもある
んだけど。だからこう思うと、あ、確かにすごい、すごいことやなっていうのは、感じた。紐解くとね。
なんか感じ取れるところがあったならよかった
です。なるほどね。いや、ちょっと設定ありきかなとはちょっと思っててがさ、なんでさ、言ったらなんでさ、配管工事の人なんやろうっていうのはさ、ずっと疑問だった。だって言ってみればさ、今で言うとよ、この現代で言うとさ、要はあの、冷蔵庫に貼ってあるさ、ペタってさ、あるじゃん。ポストの中に入ってるやつ。水道トラブルの。あれだからね、マリオって。
そうだね。
言うた、簡潔に言うた。そいつがましてや、ピーチ姫を助けるっていう、どういう世界観っていう。カノ姉妹を助けに行くようなもんよ。どういうことって。水道トラブルで。そう、水道トラブルの工事のおっさんが、カノ姉妹を助けに行くようなもんよ。それをましてや、ボブサップが敵としているみたいな感じ。まあ、それはドンキーコングになっちゃうんだけど。っていうことよ。どういう世界観っていうことやと思ったけど、なるほどね。まあ、ドット絵で考えると、
そう、後付けで、ルールの方が先にあって、それが一番納得できるそのキャラだったり、まあ、それこそ土管の話もそうだけど、っていうのを何かなって持ってきたらそうなったっていう、そういうこと。
なるほどね。いやいや、発見が多かったっすわ。どうなんだろうね。俺的には非常に楽しかったけどさ、まあ、ゲームってどういう風な作り方してるんだろうって、多分どうなんだろうな。普通の人は知らない世界だと思うから、俺的には楽しいから、今後もちょいちょい、話して、見てみたいなっていうの
は、あ、本当？
思う部分だから、ちょいちょい今後もやってもいいんじゃないかなっていう風に、俺自身は思うけどね。
じゃ次はマリオ1の。
そんな刻むそんなに刻んでいく
いや、まあ、それは冗談だけど。でもね、やっぱりゲーム、ファミコンとさ、今ってだいぶ、それこそ違ってきてるから、じゃあ現代のゲームだとどうなってるのみたいな、ブレス・オブ・ザ・ワイルドだとどうなってるのみたいな話とかもできるとね、面白いかもしれないね。
そうね。
感じかな、
また
やれたら、いいと思います。ちょっと、今日もそうだけど、長尺になっちゃうかもしれないけれど、お付き合いいただけると
嬉
し
い
です。というわけで、今日のテーマは、ゲームデザインの金字塔、マリオ1-1について語ろうでした。
はい。
なんだっけ。ちょっと待ってね。
そう、はい、わかる、自分のターンやから、次喋ること。ちょっと完結した気持ちになっちゃうのは分かる分かる分かる、
はい、失礼しました。今日の感想やこんなこと話してほしいなどあればツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで次回なんですけども、
はい、
テーマは上椿市建設中というゲームについて取り上げたいと思っております。
いいね、ゲーム。いいかわかんないけど、俺的にはいいけど、ゲーム連続だね。
そうですね。まあ、これは今度僕が持ってきた、企画であるんですけども、まあ、つい最近ちょっと話題になった、ゲームでして、それがまあ、なかなか面白かったんで、ちょっとその辺ちょっと喋っていきたいな、というふうに思っております。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回。バイバーイ。
またねー。